皆さんおはようございます。いろいろな花が咲き乱れてですね、麗しい季節を迎えております。今日は信仰生活、特に宣教の働きにおいては道路者がとても大切であるということですね。その道路者を使徒パウロはどのようにして神様から与えられていったのか、そしてまた私たちも道路者が必要としているんですね。私たちの信仰の道路者、証の道路者、伝道の道路者をどのようにして結成していったらいいのか、今日は使徒パウロが我が子、霊の我が子と呼んでいるテモテに対して宛てたその便りを通して信仰の道路者を形成するという題で御言葉を共にいただきたいとそのように思っております。最初に一言お祈りをいたします。父なる神様、皆を褒めたたえます。このようにしてあなたに作られた私たち一人一人が御前に出て主に愛され、また御子イエス・キリストの贖いの恵みをいただいたものとして父なる神様の御前でお互いに子供たちとして、神の子供として全能の神を、また我らの主イエスを、また私たちのうちに宿りたもう聖霊なる神を礼拝できる幸いを感謝いたします。どうぞこの時をあなたが導いてください。特に今日は手元への手紙第2の中からあなたの御心を強く示されたいと願っておりますので、この時をあなたが導いてください。御言葉の教師であられるご聖霊が豊かに臨んでくださるように、またこの場に共にいて私たちを見守り助けてくださっています主イエス様ご自身が崇められますように、ひとときを御手にお委ねをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。道路者ですね、英語ではコーワーカーと言います。コー、共にワーク、働く者たち、コーワーカー、日本語では道路者と訳しております。使徒パウロは多くの道路者を神様からいただきました、与えられていました。その道路者の中でもテモテという道路者は特に大切な道路者ではなかったかと、そのように思うわけであります。人間には大きな務め、働きというものが実は神様から与えられているんです、ね、皆さんご存知ですか。大きな働きが3つ聖書の中に明確に命令としてですね記されているんです。最初の2つは人間であれば誰でもいただいている、私たちを作られた方、創造者なる神様からのご命令あります。実はもう一つありましてね、もう一つは教会にイエス・キリストを信じて神の子供とされた者たちだけに神様が与えておられるご命令があるんです。これで3つになります。聖書をよく読まれている、また聖霊をうちにいただいている皆様方はもう大体想像はついたと思いますね。最初の2つの大きな命令は全ての人間に与えられているものでありますが、それを神様からのご命令と自覚して、そして神様に喜ばれるようにその命令を果たしていこうとする人は非常に少ないんです。しかし聖書の中でその命令は明らかに語られています。それは創世記一章の中に記されていますね。人間を作られた神様が作られた人間を作られた直後に2つの重要な命令を発しておられます。皆さん思い出されますか。一つは無用不用、主を満たせという 御命令です。これ聖職命令と言われています。どんな文学家に行っても、どんな民族のところに行っても、結婚というものがあります。男女が一つにされる結婚というのが認められているんですね。そしてそういうところで社会の重要な単位である家庭が形成されて、そして子供たちが与えられていきます。もちろん結婚は全ての人がしなければいけないというよりは、大多数の者たちに神様が期待しておられることであります。でも明らかに聖職命令としてね、産めよ増えよ主を満たせ、多くの人たちはそういう神様のご命令にも気づかず、ね、気づかずに当然のこととして、どの文化に属し、どの民族に属しても それは当然なこととされておりますから、結婚してそして子供を産んで家庭を形成していっております。地球上にはすでになんとアダムエバから出発した人類が70億を超える状況になっているんですね。もうまさしく地の隅々にまで人々が満つるようになっています。神様のご計画であるということを皆さんね、ぜひ覚えていただきたいと思うんですね。すなわち神様は一人の男と一人の女を結婚ということで合わせます。そして両者の中間から子供を設けていくということ、ね、子供が与えられるということ、これ神様の御心なんです。そういうわけですから皆さんね、新約聖書の中でも明らかに語られていますけれども、夫婦生活が神様に喜ばれる形で行われること、とっても重要です。与えられた子供を神様に喜ばれるように育てていくということ、これ聖職命令の中に含まれているものなんですよ。すなわち私たちは誠の神様を知ってますから、創造者なる神様を知っていますから、この聖職命令は神様からのものであって、神様に喜ばれるような結婚へ導かれよう、家庭を築こう、子供を育てよう、そしてその子供を神様に捧げようという思いになるわけであります。これ非常に重要な命令だということを覚えておいてください。そして神様は非常に具体的な助けを私たちの家庭において、夫婦において、あるいは親子の間において与えてくださるお方であるということを覚えたいと思いますね。皆さん方の多くは結婚され、子供を設けてもらえる方たちではありませんか。もちろんその道にはいろいろな事情の上に入っておられない方もおられるかと思いますが、でも皆さん方誰であったとしても、家庭に生まれ家庭で育てられた家庭の人であったわけですね。今も家庭の人であるでしょう。どんなにそれがですね重要なことであるか。二つ目のご命令はね、地を従えよ、地を支配せよと、創世記一章の。すなわち皆さん、人間に神様が作られたこの地を従わせ支配する特権が与えられているんです。ですから人間が特別な知恵を神様からいただいていますね。他の一切の動物は人間のように知恵深く他を支配するということをあまりいたしません。人間だけです。神様が作られた全てを、他の生き物たちを、そして海の生き物、空の生き物も、そして神様が作られた地のさまざまな資源を、人間はふさわしく管理し支配し、それを用いて生活をしていると。実はね、この地を従えよというご命令は具体的には皆さん方の職業に関わっているんです。そういうことに考えたことありますか？そうですよ。会社で製造業をしている人、神様が作られたものをふさわしい人間の役に立つ道具に皆さんが製造して、それを世の人たちの手に渡していますね。 一切そうですよ。じゃあお医者さんはどうか、学校の教師はどうか、そうです。正しく管理できる器を整えていく働きは僕の教師の働きであります。またそういう人たちが健全で健康で労働ができるように、そういう人たちの健康面で配慮する職業が医師であります。皆さん考えてみてください。この地上のどんな職業であったとしても、基本的には神様がこの世界を作られた一切のものを人間がふさわしく収めていって、それをお互いの益のために役立たせていく、そういうふうな意味合いにおいて、神様、私はあなたが作られたものを忠実に管理させていただいていますよ、というふうに私たちクリスチャンはですね、この命令に服していくわけであります。しかし人類は多くの点において、この面において失敗してきました。今の環境問題は神を恐れない人間のエゴイスティックな自分の欲望のみを追求するような人間のその支配していく、管理していくというところにおける欠陥が出てきて、大きな環境問題が生じていると思われます。でも神様は、クリスチャンである人たちは正しく私が作ったものを管理しなさい、地のものを従えていきなさいと命じておられるんですね。これに気づいているのはクリスチャンだけです。ですからクリスチャンはこの2つのですね、一般の人たちも受けているご命令を意識的に神を恐れて果たしていくということになります。最近、クリスチャンが職業において、この世において本当に神様の栄光を表す形で歩んでいくことの大切さを再認識して、その面における強調が、キリスト教会において強く出てきたことを、私は非常に好ましいことだと思っています。また当然のことなんですよ。しかしね、もう一つの命令があります。この命令は実は一般の人たち、人類全体に与えられたものではなく、教会に与えられた命令であります。皆さん何でしょうか。教会に与えられている命令、すなわちイエス・キリストを信じて歩んでいる者たち一人一人に神様が与えられたご命令なんです。それが端的に表されている、ね、聖書の一つの箇所、たくさんのところでそれが語られていますけれども、それを皆さんに紹介したいと思いますけれども、お聞きください。マタイの福音書28章、私たちのために命を捨て、そして私たち一人一人を豊かに許し、蘇ってくださった主イエス様が、ご自分の選ばれたイエス様の働きを継続していくイエス様の道路者である人たちを集めて、ある山に集めて、そして次のようにおっしゃいました。18節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。皆さん、この命令なんですよ。この命令に関してはもう福音主義の立場に立つコアなキリスト教会、あるいはまた多くの教会にとってはもう当然のこと、そんなこと言ってもらわなくても分かってますというようなことではないでしょうか。宣教命令、これは教会に与えられているということを皆さんぜひ覚えたいと思うんですよ。あなたに与えられているんです。私に与えられているんです。私たちコアなキリスト教会に属するもの全てがいただいているご命令なんですよ。これが第三の命令です。第三の命令はキリストに属する、キリストの体に属する、すなわちイエス・キリストから命をいただいている者たちに与えられている命令なんですよ。使徒パウロがテモテに対して まあ、記した手紙で、彼は、ね、テモテを同労者として考えて彼を励ましていますけれども、実はパウロの心の中においてはこの第三のご命令の同労者としてテモテを考えていたということは明らかなことであります。決してパウロはそのことによって第一第二の命令はどうだっていいということではないんです。我々キリスト者はこの世にあって神様に作られたものとしてこの世の人たちを愛していくということの中で私たちは職業に就くのです、ね、今朝証しをしてくれた一人の姉妹は、私が聞いたところでは確か郵便局でお仕事をしておられますね。そうですね、郵便局で姉妹は多くの人たちを助けているではありませんか。郵便局の、ね、そういう助けがないと私たちの生活は困ってしまうでしょう。私が知っているある役員の方は製造業、ある機械を作って、その機械がですね、いろんなところに据えられているわけですけれども、その整備のためによく出張をされるということを聞いております。皆さん、その機械がなければ、その機械が製造しているものが、ね、できません。世の多くの人たちを助けることができなくなるではありませんか。全ての職業は神様が作られたものを正しく管理することに関わっているんです。ですからキリスト者はその点においても忠実さを求められています。神様から求められているんですよ。皆さん方の人生の中において与えられるお仕事を忠実に神に喜ばれるものとして捧げていただきたいと思うんですね。パウロはそのようにコロサイ書においてもはっきりと進めていたではありませんか。そしてもちろんのことながら、家庭命令というんでしょうか、ね、結婚するにしても、子供を設け子供を育てるにしろ、家庭生活そのものが神様に喜ばれるような夫婦関係を築き、そして与えられた子供を愛して神様に捧げていく、愛を持って育てていくということに私たちクリスチャンは当たっていくわけですね。ですから我々は最初の2つの命令を大切なこととして神の御様の前で果たしていますが、3つ目の命令、これは福音派教会が特に重要なこととして私たちを受け止めてきたものなんですね。宣教です。すなわち宣教というのはね、私たちを通して神様がイエス・キリストにつながるものを与えてくださるということであります。テモテの手紙の第2の1章の1節を見ますと、神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロからと言っております。なしパウロは同労者テモテに対してこの手紙を宛てたわけでありますけれども、彼は自分がどのようなものであるかということをこの1章の1節で非常に明確にしているわけですね。パウロは、私は神の御心に基づいて使徒となったと言っています。使徒というのはアポストと言いますが、アポステロというギリシャ語から来ているんですね。これ使わされたという意味があります。使わすという意味があるんですね。使徒というのは使わされた人のことなんです。誰が使わしたんですか、使徒パウロを。このパウロさんを使わしたお方は神様です。そしてイエス様なんです。イエス様は使徒パウロを使わされました。使わされから使徒になって使わされたパウロなんです。イエス様によって使わされたパウロなんです。何のためですか。命の約束によってキリストイエスにある命の約束。皆さん、これ非常に難しい、ね、言葉のようですね、表現のようです。で、このしかしこれ非常に重要なんですよ。キリストイエスにある命の約束、実は共同訳がこの文に関しましてもう少し分かりやすく、ね、 このところを解釈して明確な意味を訳語の中に表しています。ですからちょっと聞いてください。共同訳はね、ここのところを新共同訳は次のように訳しているんです。キリストイエスによって与えられる命の約束を述べ伝えるために。分かりやすい、その通りなんですよ。イエス・キリストにある命の約束によってと。皆さん、パウロ、この私も皆さん方も命をいただいてますね。両親から受け継いでいるそういう命というんではなくて、霊の命、常しえに続く命を今いただいているでしょ。神様の前で罪許されたものとして、神の子としての命を皆さんいついただきましたか。イエス様を信じて全ての罪が許されて神の子とされた時、皆さん方は誰につながれました。誰につながれましたか。誰のものとなりましたか。イエス様のものになったではありませんか。教会とはイエス・キリストの体なんです。体、これ象徴的な言葉で表していますけど、体ということはね、キリストの目であり、口であり、鼻であり、手であり、足、キリストの体に属するものになったんですよ。イエス・キリストを信じた者はイエス・キリストの体に属するもの。イエス様と一つになって、ですからイエス様と一つになるということは、イエス様の命を私たちはいただいているということになります。考えることができないような祝福に実はクリスチャンは預かっているわけですね。皆さん、かつてこの命から離れていた皆さん方のことを思い出してください。人生の意味を明確に理解しておられましたか。あるいは私と同じように、人間は何のために生きるのかと言って悩んでおられたでしょうか。私と同じように、人生って生まれてから死ぬまでしかない、これで終わりか、そういう思いで悩んでおられましたか。死んでしまったらもう無になってしまおう、全てがおしまいじゃないか、そしたら生きてる間に自分の好きなこと何でもやって人生を楽しもうではないかというふうに考えて、快楽主義の人生に陥る多くの人たちを私たちは知っています。もしかしたら私たちもキリストのもとに来るまでは同じような考え方で砂を噛むような虚しい人生を送っていたかも分かりません。快楽はほんの一瞬喜び、肉的な喜びを人間に与えますが、その後は虚しさのみを残してしまいますね。イエス・キリストを信じて皆さん、イエス様の命をいただいた後、どのように変えられましたか。変えられました。そうですね、平安をいただきましたね。深い喜びをいただきましたね。どこから。イエス様、おいしいがそれを与えてくださった。ですから皆さんね、このイエスに、イエス、キリストイエスにある命というの、これね、神様が約束してくださってるんですよ。でも約束してくださってるんです。その約束を手に入れるために、私たちは信仰を持って神様のメッセージに、福音に応答しなければいけませんでした。イエス様はあなたを許し、あなたを神の子供としてくださるんです。素晴らしい祝福の約束をいただくことができます。命をいただくことができます。罪が許されます。イエス様を信じてください。そうでしょ。神様はね、そのようなメッセージを教会に託しておられるんです。あなたに託しておられるんですよ。私に託して、
いるんです。なさ方が置かれた場で、家庭で、職場で学んでいる子、ね、青年たち学生たちは学校で、この社会の中で皆さん方がキリストの証し人、私はイエス様を信じて人生の意味が分かりました、命をいただきました、罪許されました、そのようにね、証ししていく、これ使徒パウロと同じ働きに皆さんが従事しているということになります。イエス・キリストによって使わされて、もちろんあるものはパウロのように直接伝道という形で御言葉を直接語るような働きにね、当たっていきます。しかし私たち全てがある意味においてイエス・キリストにある命をいただいたものとして、その命をいただくために、この神様の約束を私たちのものにするために、私たち一人一人は福音を聞いてそれを信じたわけでしょ。そうなんです。使徒パウロはこの第三の命令を果たしていくイエス・キリストによって任命された人でした。そして同じ働きに協力してくれる重要な人物、我が子テモテに対してこの手紙を記したということですね。先ほどの第3の宣教命令を果たしていくための道路者でありました。実は教会の牧師とか、あるいは教会の宣教師になるような人たちだけに道路者が必要であって、私たちが必要ないんだと思われる方がいたとするならば、そうではありません。だってね、この命令は全部いただいてるんですから、私たち全員がいただいてるんですから、皆さん方に道路者が必要なんです。言ってみれば、神様は一人で何でもやれというお方ではないんです。共にこの働きを担っていってください。そういうわけで、特別な人にだけ与えられているそういうふうなものではないという理解をいただいて、私もこの宣教命令に忠実に当たっていきたい。で、そのために神様は共に担う道路者を与えてくださっているんだ、そういう思いを持ってね、この手もての書を皆さんと一緒に読んでいきたく思うわけであります。ですからイエス・キリストの命をいただいているものが、さらにその命を他の多くの人たちもいただいてもらうために、私たちを召されたものだということになりますね。そうです、これが神様の人を救う方法なんです。宣教という方法を神様は設けておられるということなんですよ。我々が黙って何の証しもしないならば、誰が救われますか。皆さんの救いをもう一度振り返って考えてください。皆さん方が救われるために口を開いてイエス様の愛を、イエス様にある幸いを皆さん方に語り、そしてイエスの紹介してくださった方おられませんか。必ずおられると思うんですよ。私の場合もいます。大学生の時、人生の目標を見失って精神的にはどん底状態にあった時、この戦勝研究会に属している方たち、特に姉妹方の重荷の中で、私は聖書に接し福音に接することができました。学生であるその 兄弟姉妹たちの輪の中に私が招き入れられて、ある先生の語る聖書講演会で初めて聖書のメッセージに触れ、それから聖書を読むようになったんですね。皆さん方もいろいろな形で宣教命令に服していくことが期待されています。教会においては女性会もあります、青年会もあります、青年会もあります、教会学校という働きもあります、ね、皆さんそれぞれのところに属して魂の救いのためにイエス様の宣教命令を果たしていくために労しておられではありませんか。違いますか。それでですね、使徒パウロはそのようにですね、イエス・キリストに結びついて命をいただいたものとして、そして同じように命をいただいた自分の同労者テモテに対してこの手紙を書きました。自分が誰であるかの自己認識を明確にするということがですね、最初の私のメッセージのポイントでした。使徒パウロの自己認識、イエス・キリストを信ずる信仰によって神様の約束の命を私はいただいている、私の同労者もそれをいただいている、テモテもいただいている、我々は宣教命令の同労者として今労しているんだという明確な自覚であります。愛する子テモテ、父なる神及び私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。多くの学者たちの意見としては愛する子テモテと書いていますが、これは象徴的な言葉でありまして、彼の子供、ね、ではなくて霊的な子供、すなわちテモテの入信に際してパウロの大きな援助があったということを意味していると思われます。皆さんご存知のように使徒の働きを読んでいきますとね、もうすでに聖書届く講座の皆さん方は使徒の働きの書を 全部読んでいると思うんですが、その16章を見ますと、第一次パウロの第一次大伝道旅行の中でちょうど今のトルコの中央部にあたりますが、そちらにある一つの町ルステラに住んでいたテモテのことが紹介されています。で、それによりますとですね、テモテは神のキリストの弟子であるというふうに紹介されているんですけれども、どうやらこのテモテに関してはですね、使徒パウロが入信の援助をしたようであります。ただね、このテモテにはお母さんもまたおばあさんもいまして、とても信仰の厚い人でありました。それは後の5節の方で読みますがね、このおばあさんやそのお母さんが同じく使徒パウロによって信仰を持ったかどうかに関しては学者の意見は分かれています。私自身はですね、テモテは確かに使徒パウロによって入信へと導かれたと思われますが、おばあさんのロイスとお母さんのユミケに関しましてはもう少し前に福音に接していたのではないかと思います。これは推論でありまして、どの学者もそうであると結論づけることはできないんですけど、多分もうすでにですね、この第一次伝道旅行の時は紀元で言いますと40年代の後半でしたから、第一次は46年から49年の間とされてますからね、すでにペンテコステの事件が起こってからもう十数年経っているんですよ。ですがペンテコステの時にそこに集まってきた多くの人たちがに聖霊が下ったわけですよね。そしてその全地にまた散らされていきましたので、かなりのクリスチャンとなった人たちがですね、各地で証しをした可能性は否定できないと思うんですね。何らかの形で、ロイスやユニケに関してはキリスト信仰に入れられていたのではないかと私はある学者たちと共に考えています。いずれにいたしましてもね、皆さん、この愛する子テモテ といった場合に、この場合は明らかに、私が聖霊様の導きの中で、あなたが神を信ずる者、キリストを信ずる者にされたことを援助させていただいたという、そういう深い思いをね持ってパウロは語っています。愛する子テモテ、父なる神及び私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように、恵みと憐れみと平安がありますようにというふうにですね、心からの祈りを捧げます。父なる神及び私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。これは真摯な心からの祈りでした。そうです、私のお互いの間の祈りでもないでしょうか。あの方の上に、神様、あなたの恵みがあふれますように、いろいろな困難な人生の中にあっても、あなたの憐れみの御手が差し伸べられますように。試練の中にあっても、苦しい戦いの中にあっても、どうぞあなたが与えてくださる平安があの方にあるように、そう祈ってるんですよ。心からの祈りなんです。そしてさらにパウロは具体的に祈ってますよということをまず最初に伝えます。これが非常に重要なんですよね。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。ここに非常に大切なポイントが出てくると思います。信仰生活においてですね、あるいは宣教の働きにおいて道路者を得るということは非常に重要なことなんです。で、神様はそれを助けてくださいます。私誰であったとしても御心にかなう道路者が私たち一人一人に与えられるように神様はご配慮してくださるんですね。で、道路者となった時にですね、非常に大切なポイントがあります。道路者の歩みにおける感謝を持つということ、そしてもう一つあります。日々絶えず鳥なし祈り続けるということなんですね。皆さん、これ道路者であるということは何よりも証拠なんですよ。特にね、私は道路者の歩みにおける感謝の心をまず父祖パウロはここで表しているということ。もともとのギリシャ語を見ますと非常に興味深いんですけどね、恵みと憐れみと平安がありますようにという、この恵みというのはギリシャ語ではカリスという、皆さんよくご存知ある方はご存知だと思います。カリスが使われているんですよ。3節、何という言葉で始まっていると思いますか。カリンエコーと書いてます。 I have grace と言って訳すこともできる、まあ、I have thanks と多くの英語訳は表しています。実はね、このカリスというギリシャ語はあるところでは恵みと訳されているんですね。あるところではね、エコーという、私は持つというような動詞形と結びつきますと、感謝を持っているというような意味合いになるんです。これ非常に重要なことでして、使徒パウロは道路者に対して感謝を持つということはどういう意味なのか。神様の恵みをいただいて、その道路者に起こった一つ一つのことを思い起こして、神様ありがとうございます、感謝するということなんです。皆さん、神様がなされた技ですから、神様は愛の技をその道路者に対してしているわけでしょう。使徒パウロはそれを思い起こしているんです。この世の人間関係において、その人間関係 難しくなる最大の原因は感謝を捧げないというところに問題があるんですね。その人の弱点を言ってしまうんです。その人の失敗を指摘する。皆さん、そういうことを夫婦関係の中でね、あるいは親子関係の中でし始めたらどうなりますか？職場の中でそれをし始めたらどうなりますか？うまくいきます？うまくいかない、いかないですね。世の人たちもそれを分かってますから、他人を非難したり他人の悪いことを言うのをよっぽど気をつけなさいと言われます。要はそこまでです。心の中ではそういうとして思っていたとしても押しとどめて言わないようにするというのが世の人たちの姿でしょ。でも私たちはそうであってはならないんです。私たちは心の中にある素直な思いとして、ここに純粋な信仰と書いておりますけどね、素直な思いとして神様がその方になされた御業の素晴らしさをストレートにそのまま神様は感謝します。まあ、手元に関して言えば、神様、あの手元という若き青年に出会わせてくださって神様感謝します。彼は悩んでました。でもあなたの御言葉によって彼は信仰を持つものとされました。神様感謝します。いろいろな戦いがこの青年にはありましたけど、それらの戦いを通してこの青年は成長しました。感謝します。神様、ある時期ね、私は実は第二次の伝道旅行の時に、使徒パウロはね、改心をしてその地で生活をしているクリスチャンとして手元を見て、手元、私と一緒に宣教の働きにつかないかと言って彼を同労者として受けるようになったんですよ。ですから神様、この者が私の同労者の一人として加わったことを感謝します。彼はね、そういう人だったんですよ。カリンエコ、私は感謝を持ってます。神様の恵みによって素晴らしいさまざまな事柄がこの人物に起こっていたことを一つ一つ思い起こして感謝しますと言ってるんです。皆さん、これね、同労者を持つ場合の大きな大きな原則なんですよ。私たちはお互いにね、神様から恵みをいっぱいいただいてますね。神様の恵みによって皆さん方は泥沼の生活から、虚しい生活から贖い出されたんじゃないですか。大きな感謝じゃないですか。私たちはそういう感謝をね、道路線に対して表すんです。何よりもまず神様に表すんです。私はエロヒムの中であなたのことを絶えず思い起こしては、今は遠く離れた、パウロは多分ローマ、そしてテモテは使わされてエペソにいると思われますが、長く地理的には長く遠く離れたものでありますが、夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来教育良心を持って仕えている神に感謝しています。感謝を同労者に対して、すなわち神様が同労者になしてくださった恵みの技の数々を思い起こして、神様ありがとうございます、感謝します。彼はそのような思いを持ってね、手元に接していたということになりますね。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。同僚者ですから時々は会いたいと思いますよね。ですから一日も早くあなたと相まみえて交わりたい、そういう願いを彼を持って、そして交わりの豊かな喜びに満たされたいと彼は願っていました。そして5節、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。前向きでしょう、皆さん。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。実はこの時点でね、テモテは少し弱気になっていたようです。初 励ましが必要な、まあ言ってみれば霊的なスランプ、皆さんクリスチャンだからといつも喜びあふれてね元気いっぱいだと思わないでくださいよ。私たちもいろいろなことの中でね霊的にダウンしてしまうことってあります。パウロはそれに気づいていました。テーモテというの青年はねちょっと気が弱いところがあったようですよね。性格的には大きな責任、どうやらエペソ地域の監督というような大きな責任になっていたようです。大きな重責、しかも皆さんご存知のようにね、この手紙が記されたのは紀元67年頃だとされていますが、この手紙はパウロの絶筆となりました。この手紙を記した後しばらくしてパウロはローマで皇帝の命によって斬首されたようです。ですからローマにいてからもう数年経つんですよ。この数年の間本当にあの時は銃も与えられてですね、外に出ることも許されて宣教できたということは、これはもう驚くべき神様の恵みの技です。でもパウロの殉教が近いそのような状況の中でね、テモテだけではありません、彼の同労者の奥にある種の恥じらいに近いようなものがあったことも事実なんです。何も悪いことをしたわけではない、イエス・クリストの福音を大胆に語り続けていたあの人パウロさんが今牢獄に囚われる身になっているというふうなことのゆえに一つの風評と言っていいですよ。日本人はたまに風評を気にしますね。悪い風評が人パウロさんに対してやっぱり立つわけです。そしてそういう人と一緒にいるということ、仲間だということの上に難しいんですよね。皆さん手元は分かってますよ。彼の同労者の奥はパウロの真実さと純粋な信仰、彼の熱烈なキリストを愛する愛と宣教の働き全部知っていますけれど、この世的に囚われの身になって監獄に閉じ込められるような状況の中でその人の仲間であるということをことさらに明らかにすることに関してある種の恥じらいを手もては感じたかも分かりません。あるいはまた同じように囚われたらどうしようというような思いも起こってきたかも分かりません。ですから彼は一つの霊的なスランプの状況に陥っていたようですね。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユヌケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。あなたはそのような信仰に立っていますね。ここで彼の勧めの言葉が来るんです。ここで勧めの言葉が来るんですよ。皆さん私たちはね、勧めの言葉お互いに勧め合うということをね徹してねいい加減にしてはいけないと思うんですよ。お互い勧められないといけません。パウロも勧められなきゃいけないことがあったと思います。でも初めからねその人の弱点とか弱さや失敗性のことばっかり言ってねことは始まらないんです。神様に召された神の器であるということ、神様の祝福に預かってきているということ、そういうことをはっきり認めて、それが現実ですか、事実ですから、それをそっくりそのまま認めて、神様に感謝を捧げ、そのような中で、彼の心の底からの勧めの言葉がここで出てくるんですね。6節、それですから、私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。どういうことが原因であったのかは明確ではありませんが、 この紀元前67年頃の時点ではテモテは厳しい状況の中にあったようです。神様からいただいた素晴らしい賜物を十分発揮しないで、いやむしろもしかしたらそれを半分隠すような誘惑に駆られていたかも分かりません。でパウロは私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物と言っています。皆さんこれ誤解しないでくださいね。使徒パウロさんに特別な力があって手を置くことによってね素晴らしい栄の賜物が手元さんに移っていったということではないんです。そうではなくて神様がすでに手元のうちに与えておられた賜物をパウロをはじめ多くの同労者がそれを認めて手の手をさあ立って神様があなたに与えられた賜物を用いていって主の証の技に当たっていきなさいと言ってですね安心の祈りを持って彼を送り出した。そういう形でパウロは仲間入りしたんですよね。そういうことが意味されています。私の安心を持ってあなたのうちに与えられたみんなが認めて行くようになったあなたの賜物をさあ再び燃え上がらせてください。火のように燃える。今はもうその火が消えそうな団体だったからそうじゃなくてもう再び燃やして主に捧げてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。私の状況や様々なことの中で手も手をあなたは弱気になってしまっている、人間的な思い煩いに陥って自分の素晴らしい祝福された立場のことを忘れてんじゃないんですか、臆病になってんじゃないですか。神様あなたに上からの力また深い常しえの愛あなたに与えているんですよ。あなたの賜物を燃え立たせてくださいね。8節ですからあなたは私たちの主を分かちすることや私は主の囚人であることを恥じてはいけません。皆さん恥というのはね本当不思議なものでして私たちみんな持ちやすいものなんです。恥というのはこの世の在り方の中でそれが制度化されてしまいます。一つのねもう習慣風俗となってしまっているものがありますよね。でそういうものに同じように加わっていると、まあ、そのコミュニティの間ではねまあよしということになるんですよ。当たり前ということになるんですね。それから逸脱したようなことになりますと、だからはどうしてというような目で見られますし本人もねこれでいいんだろうかというふうな思いにもなったりするんですよね。ですから特にパウロが捕らえられるというような状況の中でね皆さんやっぱりテモテは大きな試みの中にあったと思います。イエス様を証しするというですねこの特権です。素晴らしい祝福された特権をちょっと引っ込めてしまう。パウロが福音のためにローマで囚われているというようなことをちょっと恥じる、そういうことが手元にあったようです。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。このような勧めを具体的にパウロはしているわけですね。感謝を持つことの大切さ、また同労者の賜物をはっきりと認めてそれを進めていくということ、同労者に対して愛のこもった心からの勧めをするということ、パウロは同労者に対してそのような思いを持って歩んだ器でありました。皆さん教会のね同労者関係いっぱいありますよ。教会学において皆さん方の先生方お互いの同労者ですよ。 教会において倉先生と私は牧会者としての同労者ですよ。役員会において役員の兄弟方は役員会で主に仕えるということにおいて同労者ですよ。女性会においてもね、青年会においても皆さんその交わりの中でお互い主に仕え合っていろんな時に世の人にもイエス様を知っていただきたいという活動をしているではありませんか。同労者なんですよ。皆様方は同労者に対してどのような思いを持っておられますか。でそこに私はね、同労者といった時にもう日々絶えず祈って、そしてその相手に対して神様が成してくださった恵みの技を思い起こして神様に感謝を捧げるべき相手として皆様方の伴侶をあげたいと思います。伴侶をあげたいと思います。ある場合は家族の一員一員をあげたいと思います。子供をあげたいと思います。同労者ですよ。ただね、家計がつなぐっているとかね、同じ家庭に生まれたからということ以上にね、もうみんなイエス様を信じて神の子供にされてキリストに属する命をいただいた伴侶であり、命をいただいた子供たちであり、孫たちであり、親であるならば、私たちは同労者として考えることができるんですよ。日々絶えず祈る、そして一人一人になされた神様の恵みの技、そうですよ、恵みの技があるから救われ信仰生活が許されているわけですね。その一つ一つを覚えて感謝をされ、それぞれに与えられた役割をまた賜物を認めて、それが用いられるように配慮している、そのような歩みが、まあ、神様によって期待されている、またキリストを信じてそれを行っていくことができるんじゃないでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、テモテの同僚者、パウロの同僚者テモテに対するその姿を私たちは御言葉を通して確認することができました。願わくは私たち教会においても家庭においても愛の同僚者を多くいただいていますが、特に日々絶えず祈りに覚えるようなそのような非常に近い、関係にある同僚者も私たち持っておりますが、そのような同僚者に対してそうパウロと同じ愛を与えてください。感謝な心をいつもあなたに添えさせてください。そして絶えず、その同僚者のために祈り続けていく私たちとしてください。同じように私たちも祈られていること、感謝をされていること、神様にそのような感謝が捧げられていることを知っておりますから、よろしくお願いいたします。どうぞこの桑名教会が神様に喜ばれる胸として聖霊の豊かな満たしをいただいて、イエス様を第一として、イエス様につながるものとして続けて歩まさせてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。